大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは空き家対策です。この空き家空き地問題っていうのをよく耳にするんですが、すごい初歩的なことかもしれないんですが、そもそもこの空き家空き地の放置っていうのはなんで問題となっているんでしょうか。
まあ、実際現実として増えてきていて、所有者がわからないために本当は買いたいんだけれども買うことができないというような問題がもう全国各地で深刻な状況になってきているということだと思うんですよね。冒頭でもちょっと言いましたけれども、老朽化する一方だと崩れそうになっていると、あの豪雪地帯なんかでは雪が屋根に積もって、住民の方がいらっしゃればあの屋根から雪下ろしをしてやっていますが、住んでいる方がいらっしゃらないとそういう作業もしない。そうすると雪が積もるともう本当に崩れそうになって、近隣にもあるいは通学路なんかだと子どもたちにも危険が及ぶかもしれないというような問題もあります。あるいは全く住人でない方がいつの間にか住んでいたり、防犯上の観点からも住民の方々が不安を覚えていたり、あるいはゴミ屋敷のようになってしまっていて悪臭が漂っていて地域の方々が苦労されているというようなものもあったりします。大阪の中でも空き家は本当に増えてきておりまして、この空き地の問題についてもどのように利活用していくかということ、流通促進を図っていくということは、不動産業界それから宅建業界の方々からも大変期待がかかっているところなんですよね。
今お話にもありましたが、その空き地を地域の活性化に生かせないかというような議論が今続いてますよね。
そうですね。高齢者の方々の割合というのは昭和25年の時には高齢者お一人に対して現役世代が12人以上いらっしゃったんですけれども、これからどんどんその現役世代の割合というのは減ってまいりまして、2060年には1人の高齢者に対して1.3 人の現役世代の方になると、よく言われる2025年にを過ぎると人口の3分の1が高齢者の方々となる、そういう社会構造となってまいります。そういった中で人口減少も進んでいっている、その人口減少が進む中で空き地空き家というものも増えていっているというのが現状だと思います。
そういった空き地空き家を有効活用していこうと取り組む人たちを増やしていくことも支援としては大切ですよね。
そうなんですよね。今空き地対策については例えば私もちょっと関わらせていただいたんですけれども、都市部においては農地をぜひ増やしていったらいいんではないかという取り組みが進んでいます。
はい、
これまであんまり都市農業というものは光が当たってこなかったんですけれども、都市部においてその空き地を、農地として活用する、これまで市街地においては農地にすると住宅地に比べて、税制上負担が重いということでどんどん農地を宅地化していく、これは人口が増えていくときにはそれでいいんですけれども、はい、今人口減少社会になって宅地化して、家を建ててもなかなか買い人がいないということもありますので、農地にしてもその税制上の優遇措置を都市部でも受けれるように宅地と同等のその制度を受けれるようにしてはどうかというような議論もあって、都市農業をこれを支えていくための税制、改正も行われてきています。でやっぱり都心部に農地があるといろんな面でメリットがあると思うんですよね。
はい、
例えば子どもたちが、なかなかそうやって自分が食べている食材、野菜や果物、これがどうやって作られてきているのかわからない子どもたちが残念ながら増えてきておりますけれども、身近に都市農園があるとそういった野菜を作っている姿というのを見ることができますし、学校教育の一環でそうした農業体験というものもできるようになります。また災害時にはですね、やはり都市部において今木密地域というのが非常に大きな課題になっている。木密地域というのは何かというと木造住宅なんですけども、非常に密集していて火災に弱い、救急車や消防車がなかなか入りにくい、大きな地震があるとその木造の古い老朽化した建物が倒壊をしてしまって道をさらに塞いでしまって人や支援物資の出入りができなくなってしまう、そういった地域も実際にありまして、この改善策も進んでいるんですが、都市部の中に農地、開けた地域があるとそこに一時的に避難をする場所が確保できたりとか、あるいは支援物資を一旦集積をする場所になったりすることにも使えます。また農地があれば農業用水が普段から使われておりますので、
はい、
その水を使って火災を消火をする、そういった防災の観点からも都市部にもう少し農地をしっかり増やしていくことが大事なんではないかという議論があります。さらには今農福連携というのが進んでいまして、 はい、農業と福祉を連携をさせていこうという考え方なんですけれども、まあ、高齢者の方々が、まあ、いろいろデイサービス等に行かれていますが、そういった方々が例えばあの空き時間を使って農業園芸栽培をすることで非常に喜びを持って趣味の広がりにも使っていただくことができるという部分もありますし、またあの若者の方々にとっても、例えばあの引きこもりで悩んでらっしゃる若者にとって、人と話すコミュニケーションを取るのはなかなか苦手だけれども、植物を育ったりとか、あるいは農業栽培をすることを通じて自信を深めていく、あ、自分もこういうことは得意なんだということを、新しい発見を見出すことができることにつながってくる、まあ、こういったその農福連携、あるいは障害者の方々がなかなか一般の企業での就労というのは難しくても、その農業栽培だったらできるという方もたくさんいらっしゃいます、うん、そういう方々にお力を貸していただいて、都市部に農業農地を広げていくことで、こうした農福連携というのも進めていくことができる、まあ、今申し上げたようなあの空き地の活用としての都市農業の推進というのは、今後さらに進めていかなければいけないなと思いますね、うん、
そのようなメリットを聞いてたら、土地を今度は地域の共有財産として管理活用していくということが今後は求められていきそうですよね。
あの東京ではですね、先駆的な取り組みが実際にもうありまして、はい、東京の世田谷区で条例を作って空き地の所有者が、まあ、税負担を軽減させますよということを、まあ、世田谷区が提案をして、その条件に土地の所有者から区に土地を、まあ、提供してもらって、その土地を借り受けて公園にしたりとか、まあ、整備をして住民に開放している、まさにその土地を地域の共有財産として空き地を活用していくということも東京では進められています。こうしたこともまあ全国的にぜひあの広げていければなというふうに思いますね。
ただその空き地は個人の財産であることが多いので、なかなか行政が関わっていくっていうのは難しいんじゃないですか。
おっしゃる通りで、まあ、世田谷区のこの先駆的な取り組みが、まあ、今後どういうふうに成果として実を結んでいくのか、あるいは課題も出てくると思います、
はい、
そうしたところを見ながら課題をクリアして全国展開していく必要があると思います。ただやっぱりあのその空き地をそのまま放置しておくことは、所有者の方々にとっても何か活用方法ないかなというふうに思っている方もいらっしゃると思いますので、うまくマッチングができるといいと思うんですよね、うん、土地を持っているだけでさまざまな税負担もありますから、売却したいけれども買い手が見つからないというその所有者の方と、この空き地を使って先ほど言いましたような公園あるいは保育所として整備したいという地域の方々のニーズとがうまくマッチングできるように、今後行政が間に入っていける余地は多分あるんじゃないかと思いますね、
うん、CM を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。